今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
どうでーす。
はい、今日はカズさんお休みで2人でになります。
はい、
先週も話したんですけど、
はい、
朝ドラの虎に翼が良くてですね、
いい評判の、
はい、この先週もものすごく良くて、うん、まあ、評判もすごい高いんですけど、特にすごい印象に残ったっていうか、
うん、
シーンがあって、
うんうんうん、
今その法律をね勉強してるんですけど、大学の、はい、で女子部で、うん、法学部の女子部みたいなところで、
うん、
一人こう謎の多いあのちょっと断層をしている同級生がいるんですよ。
へー、
皆さんこう同時のその女性らしい服装をしてるんですけど、一人だけ本当にスーツみたいな感じで、キャスケットかぶって探偵みたいな感じをしてる男装をした女性の同級生がいて、
うん、
でその彼女はあの住み込みでいわゆるカフェで働いてるんですね、
うんうんうん、
今のね僕らがこう目にするカフェとは違って、当時はまあちょっとなんていうか、まあ、今のキャバクラとかに近いような、
なるほど、
ね、感じですけどね。その女性がこう、うんうんうん、席について接客をしてっていうのは、うん、まあ、お酒がメインのとこですけども、そこでボーイの仕事をして生計を立てて住み込みで、まあ、ちょっといろいろ生まれた実家でさまざまなトラブルがあってそこに出て、うん、まあ、そこで暮らしてるっていうエピソードがその後語られていくんですけど、
うんうんうん、
でちょっと途中で怪我をしてしまって、同級生たちで主人公も含めてそこまで送ってあげて、
うん、
一回こう部屋に引っ込ん で、
うん、
でその世話をしてくれてる店長さんみたいな男性と話すシーンになるんですよね、
うん、はいはいはいはい、
でそれまでその今みたいな言ったことを彼女は全く話してなかったん で、
うん、
でその店長的な人が彼女の生い立ちをこう話そうとするんですね、
うんうんうんうん、
来たいかいっつって、
うん、
でまあそこで話されることっていうのはすごくこうなんていうんですかね、こうフィクションの世界の中でよくあるシーンですよね、
うん、
とってもその生い立ちを話そうとしないキャラクターがいた時に、はいはいはい、それをこう
別の場所でね、
うん、そうですね、
第三者がね、
はい、
うん、
はい、
話すという。
でそれってそのまあフィクションの定石だし、
うん、
しょうがないことだと思ってはいるんですけれども、うんうんうん、まあもともと結構違和感あるっていうか、
うんうんうん、
その人自身が話すかどうかね、判断してないところで、
うん、
そのある種秘密にしてる話を勝手に話しちゃうのって、
はいはいはい、
なんかちょっとその話してるキャラクターのことを、まあ、ある種その信用できなく見てる側がなっちゃって、うん、まあ、それをいい意味でこう演出に使うことも当然あるし、
うんうん
うん、まあ、仕方ないよなとも思うところでもあるんですけど、うん、この今回この虎に翼ではその聞きたいかいって聞かれた後、
うん、
主人公 の伊藤沙莉さん
うん、
演じる主人公がいやいいですって断るんですね。でそのなんでみたいな話になって、
うん、
で彼女のことをその別の誰かから聞くのは違うと思う
って
言って、でそのマスター的な人がでも本人から話しにくいと思うぜみたいなことを言ったら、うん、そのキャラクターが部屋から出てきて、
うん、
まあ、勝手に決めつけるなと、変に勘ぐられるの方が嫌だからって言って、
うんうん、
自分で語り始めるっていう展開になるんですけど、このセリフが1個入ってから、まあ、結局的には語り始めないと物語が進まないから、
うんうんうん、
そのなんていうか至る結論は一緒かもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、このセリフが1個入って進んでいくっていうのが、なんかこの虎に翼っていう物語のなんかすごくらしさというか、
うんうんうんうん、
を表している気がしたし、
うんうんうん、
すごくこう見てる側としても腑に落ちて、
うんうんうんう
ん、なんかますますねちょっとこのドラマ興味湧くなというか、
うんうん、
面白いな、あそうだよね僕もそう思ってたわみたいな感じがあって、映画とかでそういう表現をしている作品はひょっとしたら、まあ、あったかもしれないですけど、
うん、
まあ、朝ドラっていうこういうすごく時間が限られて、
うんうんうんうん、
ある意味ではですね、本当に全体としてはかなりの長さあるけど、1話としては15分ってすごいね、うん、ショートタームでやらなきゃいけないものの中で、こういうセリフを 演出として入れてくるっていうのは、すごく面白みのある作品だなというふうに改めて思って、来週からがまた楽しみだな。
なるほどですね。いや、でも。
終わりました。
なるほど。でも、確かにそういうね、まあ、ある意味でお約束的な展開を出しながら、こう、ちょっと裏切ることで、まあね、なんかその、メッセージ性を、こう、
そうですね。
なんか演出で語るみたいなところは、すごいお見事な感じですね、はい、お話聞く限りで。
うね、
なんかね、アウティングですよね、要は。
はい、まさにおっしゃる通り。
ね。そのまあ他人の秘密を本人の了解なく誰か別の人が喋るっていうことっていうことではあるんですけど、まあそこのね、なんか問題意識をふわっとこう、あの忍ばせるっていうあたり、
はい、いや本当その通り、
さすがさすがですね。
なんかうまいなっていうのと、本当にそのなんていうんですかね、このドラマが伝えたいことってなんかそういうところなのだろうなという感じがするというか、あの主人公たちがその先週は法律を学ぶ面白さみたいなものをドラマの中でうまく表現されていて、先々週はかで先週は、なんていうか、どんな弁護士になりたいかみたいな、結構裏テーマっぽいところがあって、
はいはいはいはい、
でそのさっきの男装しているキャラクターは、こうなんていうか強くありたいって感じなんだよね。
すごく
その、あの、自分をないがしろにしてきた、その、社会とか世間みたいなものに、勝つ道具が欲しいみたいな。
なるほどね。
それが法律であり、自分が弁護士になることだみたいな感じなんですけど、他のキャラクターたちはまた違う理由で弁護士になり、まあ、例えばですけど、主人公はこう、あの、すごく予約すると弱者に寄り添うというか、こう、愚痴り合うみたいなシーンがあるんですけど、で、その、さっきの男装のキャラクターは、そんなこと意味ないだろうみたいな。
はいはいはい。
その弱音を吐くなみたいな感じで言うんですけど、その弱音を吐くこともある種の、なんていうんですかね、まあ、救いになるというか、でそういう誰かに寄り添える弁護士に私はなりたいんだみたいなことを主人公が言って、まあ、すごくこう、ある種臭いセリフではあるんですけど、なんていうか、すごくこう、違和感のある感じではなく、あの、それぞれがどういう、ことを目指していくのかこれからみたいな、ちょっとフィロソフィー的なものが、あの、語られるのもすごくこう上手で、見ててなんか気持ちがいいし、なんかちょっとこう奮い立たされるような
物語で、
本当にちょっと楽しみですね。
なるほどです、あれ何時にやってんでしたっけ今朝ドラって。なんか若干時間僕の見てた高校生の頃と変わってますよね。
はい、そうですね。BS だと7時半。
はいはいはい。
あ、地上波だと8時。
8時なのか。
うん。そうですね。
あ、地上波は変わってないのかな。なんか8時だってイメージあるな。
ね、ま
あ、15分だ。15分スタートだったのかな。
かな。うん、そうですね。
なんか全、なんか BS45 分スタートだったイメージですね。7時45分スタートで8時終わりっていうイメージだったから、なんか全体的に15分前倒れたのかな、もしかしたら。
BS が7時15分から再放送枠で、半からが今の朝ドラ枠
なんですね。はいはいはいはい。
今、再放送枠はオードリーをやってますね。
あー、なるほど。
ちょっとそれは僕は見てないんですけど、前回はそこで満腹やってて。
はいはいはいはい、はい、
満腹は通してみましたね。
うん、
当時リアルタイムの時は見てなかったんですけど、面白かったな。
オードリーね、めちゃくちゃ懐かしいな。オードリー
オードリー
見ました
よ。見ました。なんか結構話がなんかむちゃくちゃらしくて、再放送で気づいた人が結構 SNS で書いてるみたいなのをネットニュース出てましたけどね。
いや、オードリー今なんか、すごい記憶にふわって蘇りましたね。
あ、蘇りましたか。
いや、うちの近所、当時住んでた場所のすぐそばでずっとやってたんですよ、撮影。うずまさなんで、あれ、舞台がね。
関西制作ですね。
そうそう、関西制作で、いわゆる日本のハリウッドだった時代のうずまさ、東映、映画村。
ああ、舞台がそうなんだ。
あ、舞台が渦政です。
映画じゃなくて、もう、
そうそうそう。
舞台自体はそうですね。
要は、あそこを日本のハリウッドって呼ばれて、まあ当時、本当にまあ、すごい勢いで映画をもう作っていて、まあその 映画の会のこう、まあ、流星と、まあ、凋落とみたいな感じですよね。いや、あれ、あそこでね、確か佐々木蔵之介さんが初めてこう世に出てきたっていうイメージですね。
そうなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。初めて日が当たったっていう感じの。そう、佐々木酒造のね、あの京都の。
あ、そうかそうか、そうですよね。
うん、あの、そうだそうだ、お子さんですけど。そうそうそうそう。いや、懐かしい。懐かしい名前聞いた。はい。
そうですね。この場ではね、あの、うん、ナイトニッポンのね、話題でオードリーって出てくる
ん
です
よ、ね。そうそうそう、オードリー。だから、その一瞬だからね、あの、フレーズが、なんかうまくマッチしなくて、ね、オードリー、オードリー、あのオードリーみたいな。
そうですね。
うん。
先週、電気グループが久しぶりにラジオに出てですね。
はいはい、おそうなんですね。
はい。あのナイツのザ・ラジオショーに。
あのゲストとしてですね。
はい。
前ね、なんかあの、オールナイト の、 あの、ね、イベントでね、やってましたよね。はい、
それ以来、久しぶりにみたいな話をね、確かに中でもしてて。で、なんか、前回もラジオショーに出て、あのオールナイトの後に出て。前回は収録だったらしいんですよね。で、今回は生なので、
うん、
なんか事前に NG リストが渡されたらしくて、なんか全然アップデートされてないことに気づいたみたいな、
うん、
渡しといてもらえてよかったわ、みたいな。これ今ダメなんだね、みたいな話になりましたね、放送前に。だから、あの、渡してくれなかったら生放送で言えたのに、みたいな、まず話になって。
はいはいはい。
まあ、なんかあの、やっぱ生だから前は収録だからのびのびしてたのにギクシャクしてますねみたいな、電気グループからそのナイツとあのメープル超合金のなっちゃんがあのその進行側だったんですけど、はい、たくさん最近出てる映画みたいな話になって、
うん、
でなんか水平線っていう映画に
へ
なんか出てるらしくて
水平線、うんうん、
であたくさん出てる映画 見ましたよみたいな、あ、水平線みたいな、
うん。うん
う
ん。
そうそうってなって、なんか、え、これは大丈夫、水平線は大丈夫みたいな。大丈夫、大丈夫、大丈夫ってなって。
うんうんうん。
まあ、でもなんかちょっと水原一平っぽいからダメかもしれないな、みたいな。
なんでだよ。なんか水しか入ってない。
そうそうそう。
水は兵が入ってんのか。
そうそうそうそう。めちゃくちゃ言うな、相変わらずっていう。感じだったんですけど、うん、なんかね、結構ね、滝さんの演技について話す、
うん、
あの時間が長かったんですよ。
うんうんうん、
で、その映画、滝さんも見たりするんですかみたいな、滝さん出てるっつって、
うん。
で、なんか、あとでもテーマにしようと思ってたんだけど、あの、これまではあんまり見れなかったらしいんですよ。
うんうんうん、
なんか、身内が出てるみたいな感じで、はい、恥ずかしくて、
そうね、なかなかね、
うん、見れなかったんだけど、最近見れるようになって、
へぇ。
でサンクチュアリも今月見たんですよね。
あ、サンクチュアリ。
そう。
結構な尺使って見てますね。
そう
すごいな。うん、
そう。いい役者だなと最近思うようになったって。で、なんか、あの、最近は、滝さんとして評価してっていうか、滝さんに合った役を、うん、あの、すごくキャスティングしてもらえてると、
はいはいはいはい、
それはやっぱりあの事件があって、
うん、
そのキャスティングするにも、うん、ある種 の、 そのちょっとリスクがある中で、
うんうんうん、
それでもやっぱ滝さんにやってほしいっていう役だから、
うん、
すごくそのあこれはなかなか滝じゃなきゃ演じられないなって思うようなものが多くてっつって、
うんうんうんうん、
その話をあのするときにあのコカ以前とコカ後っつってて。コカ以前とコカ後で違うからさ、つってその流れで、ね、コカ以前ってみたいな。あとね、コカ以前ってなんか人の名前みたいだな、みたいな。
ねえ。
トラウデンみたいな、みたいな。
あ、コカ以前みたいな。
そう、コカ以前、
はいはい。
トラウデンみたいな、みたいな。具体的な名前出すなみたいな感じでね、どんどん進んでたんですけどね。
なるほど、すごいな。
で、なんか、後半で、その最近ハマってるものみたいな、スポットライトっていうコーナーがあって、うん、
はいはい、
それで滝生さんが役者ピエールだけの素晴らしさにハマってるっていう、それをまあ話そうと思ったんですよね。
あ、
で、やっと最近ほんと気づいて、つって、ゴジラマイナスワン、この間見たんですけど、
はいはいは
なんで滝出てないんだと思いましたね、みたいな。
い。ですよね。今、あれ出てたっけって今一
そう、
瞬。
その、
出てないで
出
す
て
よ
ない
ね。
んですよ、
出
出
てて な
ない いんで
け
す。
ど、なぜ出てないか。
そう、この
ああ。
昭和顔がなぜ出てないんだと、むしろ
確か
思っ
に出て
て。
てもおかしくないな。
これはまだ、なんていうか、新しい感情というか、最近感じててっていうね。ただ、他以前の作品はあんままだ見れてないらしくて、
凶悪とか。
そうそうそうそう。なんか、みそぎが済んでない気がするって言ってましたけどね。
凶悪なんてもうなんか、めちゃくちゃ滝さんですけどね、
そう、
あ
凶
れ。
悪見れてなくてあれなんですけどね、すごいって言いますよ
いや、
ね。
もう凶悪見て
白石さん
後だ
ね。
と、なんか、逆に何やっててもなんか猫被ってる感じに見えちゃう 感じが
それね、ありますよ
これ一
ね。
皮剥いたらこいつやべえんだろうなっていつも見て
僕の、パーフェクトデイズのね、やっぱ役所さんにこう狂気を感じてしまうみたいなね、感じもそうですけど、やっぱ、ああいうなんかすごい役やっちゃうとね、すごい静かな役でもね、過去か未来かになんかあの役が存在するんじゃないかっていうい
や、
ね、
ほん
つ
と、
な
ほん
げ
と
てしまう
ね。
感じあります
ほん
もん
とに。
ね。
まあ、ね、それこそ、マルチバースで別のとこ
そう
で
です
は、
ね。
みたいなね、エブエブじゃないですけど。そういう世界線ありそうな気がしちゃいますよね。
めちゃくちゃ相変わらず面白くて、
さすがっす
主
ね。
にやっぱ卓球さんがやばかったですけどね。ちなみに卓球さんも演技やないんですかって言われて、冗談じゃないですって言ってましたね。
一回もなんか出たことないんでしたっけ？
ちょっと僕は
ね
少なくとも知ら
え。
ないで
確か
す
に出てるイメー
ね。
ジないな。
そうですよ
出ててもお
ね。
かしくなさそうだけど。
なんか赤塚漫画の実写版とかだったら、いけるんじゃないですかって、滝さんおっ
確
しゃ
か
る
に。
ように。
ニャロメ役
確か
み
に。
たいなね。
ね、なんかいそうですよね。あの世界観に。
確かに、赤塚漫画いそうだな。
ね。あとなんかライブの MC が、いつもすごい思いつきみたいなこと言ってて、みたいな、投稿があって、そうに決まってるじゃないですか、とか、全然覚えてないもん、そもそも、みたいな。で、それを後で、そもそもライブの MC は起きて言う寝言みたいなもんだっていう いや、確かにそれなら許される感じするね、みたいな。確かになんか起きて言う寝言と言ってしまえばいいんだ、みたいな。だったら寝言
確かに
だもんって言えば
ね。
済まされるね、みたいな話をね、してましたけどね。さすがでしたね。めちゃくちゃ面白かったですね。
いやいやいや。
さんはどうですか。
僕ね、アトロク、アフターシックスジャンクションの木曜日で、アニメーターの井上俊之さんがいらっしゃって、君た
水
ち
曜日
は、
かな。
水曜日か。
そうですね。
そっか、水曜日のやつを、そっか、木曜日にアップされてるから、
なるほどなるほど。そうか。
ポッドキャストで見ていたんで、そっかそっか、もう、水曜日ですね。水曜
そう
日
ですね。
の、
君たちはどう生きるかのね。週だったですね。
本当もう伝説的アニメーターの井上さんが、まあ君たちはどう生きるかについて語るっていうやつで、
聞いてないですね。
で、まあ僕ね、早尾おじさんのエピソード大好き人間なんで、
そうですよね。
まあ聞いたんですけど、井上さん確かなんか5年前ぐらいにも、それこそこのポッドキャスト始めた頃ぐらいにも確か出られていて、
ありまし
で、
たね。
その頃にまだこのタイトルもね、君たちはどう生きるかというタイトルすらまだ発表されてなかった
そう
タイ
か。
ミングで、今作っている宮崎駿さんの新作でとんでもないことをあの人しようとしてるみたいなことを確かなんかおっしゃってて、で、ここに来てなんかこう、さらになんかこうアニメで挑戦、何か新しいことに挑戦しようとしてるんですよみたいな話をしてて、それはちょっと、ただごとじゃないですねみたいなことをね、なんかこう、アトロク内で 話されてた記憶あって、確かここでもなんか僕その話うっすらしたんじゃないかなっていう気がしていて、まあそれのある意味で答え合わせというか、いう
ああ、そっ
感
か
じ
そっ
の、
かそっか。そういうね、一応ね、こう引退作としててね、話だったりするからね。
感じの回で、だったんですけれども、いや、でもね、面白かったですし、なんかこう、今村さんはあれですよね、見てないですよね、君道。
あ、映画ですか？見ました。
あ、見られてるんですね。
見ま
あ、
し
す
た。
ごい、初ジブリなんじゃないですか。
いや、でもね、本当そんなこと
あ、
ないんですよ。
そんなことないんだ。
すごい、うちの妻が、僕のことをむちゃくちゃなんていうんですかね、ジブリ弱者として扱うから、そのイメージがあると思うんですけど、僕一応映画館で、千と千尋は見てまして、
すごい。そこから見てるんだったら
そう
も
なんです、そうなんです。
う、ね
でもね、確かに千と千尋だけかもしれない、映画館で見たの。
え。へえ。千と千尋の後、ハウルがあって、
そうですね、ハウルは見てないですね。で、
ハウ
後
ル
で、
があっ
で
て、
も、後で見てはいるんです、ハウルも。あ、そう、ポニョ見てない
ポニョ
な。
があって、風立ちぬがあってって感
それで、
じです
風
か
立ちぬ
ね。
も見ました。
宮
で
崎
も、風
作
立ちぬ
品
も
で
映
言え
画
ば。
館ではなかった。
かぐや姫は？
影も見てないですよ。
見
それ
て
もね、そう、見てそうなのに見てないって言って、ちょっと多分見てない印象がすごい強いと思うんですけど。で、
トト
今回
ロとか
は、
が見てないですよね。
見てます、見てます。
見てるんですね。
ドドロもナウシカも、ラピュタも、紅の豚も見てるな。
後追いで見た的な。
映画
なる
館
ほ
では
ど。
見れ、全部、基
まあ、
本は見れて
も
な
ち
い。
ろんね、僕も映画館ではじゃないですけど。
かなり後ですね、もう。だいぶ
幼
大人
少
な。
期には見てなくって、見てないの？みたいな言われる感じになってきて、見たみたいな。なるほ
だ
ど。
いぶ
じ
そ
ゃあ
んな感じ
もう、
なんですけ
ほ
ど。
ぼほぼ、自分、あれ
そう
な
です
感
ね。
じなんですね。
見れては一応いる感じですね。で、今回は映画館で見ましたね。大学の映画館に2つ。
いやー
ね、かな
ねえ。本
ー。あ
当
と、
に
めちゃくちゃ面白かったですよ。
ねえ、すっごい変な映画でしたよね。
すっごい変な映画でした。
笑っちゃったもんな。何やってんだって思って このバジェットで いや、でも、なんか、この表現が特に、やっぱこう、井上さんに任された場面で、むちゃくちゃ難しかったって言ってたのが、鳥がなんか近づいてくる、場面で、こう、大きなものが、なんか小さくなりながら近づいてくるっていう、大きかった鳥が小さくなりながら近づいて、まあ、とある、まあ、結構ラストの方のシーンで、まあ、要は、擬人化されたというか、でっかかった鳥が、まあ、リアルな、鳥状態になって、バーッと出てくるっていうシーンがあって、あるんですけど、そこの表現っていうものが、
確かにそうで
そ
すね。
う、衝撃的に難しくって、みたいな。
だから要は遠近法は
で、基
近
本
づ
的
けば
に、
大きくなる
そう、近
から。
づけば大きくなるっていうので、表現してるものが、そう、大きなものが小さくなりながら近づ
で
い
も
てく
近
る。
づいてるっていう表現じゃないか。ああ、そうか。でもそれを言われて、わ、めちゃくちゃそうだなと思いますけど、見てた時には違和感感じず
そう、
に、
違和
そういう
感
ものだ
感
と
じ
し
ず
て受け
に。
取れてたから、それがちゃんと表現されてるってことなんです
そう。
ね。
そうなんですよ
わ、
ね。
すげえな。
で、も
これ
それ
に、
をなんか、
ちょっと聞きたくなってきましたね。
そうなんですよ。で、それをね、なんか、まずは自分の解釈でちょっとやってみろ、見てくれ、みたいな感じで言ってきて、で、出してみたら、
会社でやっていいよね。
でも基本的にね、宮崎駿さんってそういう人なんです、みたいな話をされていて、やっぱまず、任せるし、信じたいし、で、そこに可能性、新しい自分が気づいた可能性があるんじゃないかって思うんだけど、最終的に全部自分でグワーってやって、アニメーターをオーバーキルとは言ってなかったですけど、しちゃうっていう、タイプらしいんですけど。
すごい人ですね。
で、その辺のね、なんか、ああ、確かにな、みたいな感じの話とか、それこそ昔、初めて関わったのが、魔女の宅急便の頃の話
あ、そう
ら
なんで
しいん
す
ですけど、
ね。魔女宅見ました、見ました。
で、なんかこの、魔女の宅急便で、キキがトンボの、 自転車の後ろに乗って、一緒に走ってる時に、
うんうん、
なんかこう、すごいこうトラックにもうぶつかりそうなところで、ヒューンってなんか避けるみたいな、なんかシーンがあるんですよね。で、そこをなんか任された頃のエピソードとか、もう最高だったんですけど、何だったかな。もともと宮崎さんは、その、トラックとか、まあ、車運転してたら、なんか結構あるらしいんですけど、僕なんかそこまでイメージないんだけど、なんかこう、木の葉とかが、こう、ボンネットとか、前の前面のガラスになんか当たりそうになるけど、要は風圧で、ふんと、
はいはいはい。
避けて、脇に。
イメージはわかりますね。
そんな感じで、避ける感じなんだっていうふうにおっしゃって、で、任されたらしいんですよね。で、なんかそれで井上さん書いて、なんか出すんですけど、そこで、こう、トンボが、うわ、ぶつかるってなって、目をつぶるんだけど、風圧でふわんってなって、こう、避けるみたいな、感じで書いたらしいんですよ。そしたらもうなんか、ぶち切れ、
なんでだ。
なんかこういう場面で、目をつぶるのはお前がそういうような生き方をしているからだみたいな。
なんでだよその怒り方。
なんだその怒り方みたいな感じで歌丸さん爆笑してて何それみたいな。
すげえな。
で結局なんか多分それをその井上さん書いてきたものを見てそうじゃねえなと多分本人的にも思って本人がバーッと手入れて結局なんかトンボがグーンとこう曲がるっていう感じの、うん、あの場面に結局目をしっかり開けてグーンと曲がる場面になってたらしいんですけど、なんか そんな感じの方でみたいな。でもすごいすごい怖いし極力はな、うん、離れたところから見ていたいなってずっと思っていてみたいなことをおっしゃっていて、でご本人的にもアキラをその前にやっていた からこそ
すごい
こうリアル表現っていうところになんか自分の特性とかやりたいことっていうのが向いてってる時だった中で、ジブリの表現ってある意味で実はそのリアルさっていうよりはその、はい、ね、あのジブリらしいなんかジブリ的文法というか映像的文法がやっぱりある、
そうですよね、
うん、ものだったりするので、うん、なんかそこじゃないなっていう感覚とかがすごくあってっていうふうにおっしゃっていて、うん、であとまあなんか宮崎さんって本当もうなんかすごい怖いすごいこう囲ったアニメーターをものすごいこう罵声を浴びせてもう掘り出すみたいなことも多々あった人なので怖くてみたいな感じでおっしゃったんですけど、まあ一方で結構その井上さんがねもう何年もキャリアを重ねてきた中でやっぱりそのリアル表現だけじゃないこのアニメーションのこのふくよかさというかそのなんか余地の作り方っていうものがあるよなっていうことが出てきて、なんかそこでもう一回このジブリとのクロスポイントができてきたみたいな話をねされていてね、なんかその辺のその井上さんのこのまあある意味でアニメーターとしての歴史っていう話としても面白かったですし、その宮崎駿のむちゃくちゃエピソードとしてもまあ面白かったですし、まあね、昔だからまだギリギリ笑えるけど、今だったらもう、
そうですね、不適切にも程があると言われてしまう感じですよね。
ですけどね、まあでも、
すごいそのさっき の, その、うん、魔女の宅急便のシーンって、うんうんうんうん、すごくなんか今の話にも、
はい、
その宮崎さんの作品のなんか、うん、その作風にも、なんか合ってる話だなってなんかすごく感じました。実際にありえないじゃないですか。
はい、
その自転車に乗ってるような、
うんうんうん、
重さが、その風圧でふわってなることはまあないわけで、木の葉みたいにはならないわけですけど、でもなんかなんとなくその、すごくそういう作品的っていうか、なんか子供だからこそ、なんかできる、そのなんか軽さ、軽やかさとか、なんかその、なんていうか、
なんかその
本来だったらできないことがこう、なんか生じ得てしまうというか、うん、なんかこうふわっ、
まさにまさに
うん、すごくなんかジブリ的なあれです、ね、
なんかね、そういうこともおっしゃっていて、うん、やっぱりその 目線だとか動き方とかも所作の一つ一つにやっぱりその性格というか、やっぱり前向きな人が好きだし、宮崎さんでこうまっすぐこう前を向いて生きていくっていう人物像を常に描いているので、なんかそういうものがもう所作一つ一つとか、動き方とかにも全部入っているみたいなね、感じでおっしゃってましたね。いや、すごい面白かったし、なんか、このね、スタジオジブリというか、宮崎駿っていう存在の、ある意味で、こう、ログというか、記録としても、ちょっと貴重な、ある意味での証言として、残っていくものなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
井上
もう一
さんっ
回、
て全部絡んでらっしゃるんです
いや、全部は絡まれてないですね。全然、その、一回、すごい、離れてた時期もありますし、
あ、じゃあ、
今、この
久
君
した
ちは
ぶ
ど
りっ
う生き
ていう
る
感
かで、
じ。
久しぶりに結構、関わられてみたいな
そう
感
なん
じもあったり
で
とかね。そう。で、今回、本田武さんっていう生き方が、まあ、アニメーターとして結構メインで、こう、君たちはどう生きるか入られているんですけど、その人、エヴァ、深夜
なん
版の、
か、前にもお名前なんか出てましたね。多分、アトロクでもね。
方なんですよね。
なんか
で、
聞い
そ
たこ
の
とあります。
人がどういう役割を果たしていたかとか、なんかその辺の話とかもね、結構されていて。宮崎さんが一回もうなんか、この人、本田さんには外れてもらおうという感じで、こう、外そうとしたんだけど。で、鈴木さんにそういうふうに、鈴木敏夫プロデューサーにそういうふうに伝えたんだけど、鈴木さんがなんかもう、しれっと外さずにいたら、忘れるんじゃないかなって思って ってしたら いい感じで忘れてくれたというか、まあなんかこう、収まったというか 感じだったっていうのを後から語られていて、それは井上さんも知らなかったし、本田さんも知らなかったらしいんですけど、みたいな感じで おっしゃってて
すごいっすね。
そんなことありながら、もう本当随分と、宮崎さんは本当穏やかになっちゃって、穏やかなおじいさんになっちゃって、まあある意味でちょっとそこは残念だったりしたんですけどっておっしゃってて、いや、その状態でって思いなが
そうっすね。
ら
首切ろうとしてたと思うね。すげえな。
すごいすごい。面白かったっすよ。あとね、まだ僕聞けてないんですけど、オッペンハイマーでしたよね、今
ね、
週は。ね。
そうですね。
オッペンハイマーは、最近映画見れてなかったですけど、これは見とこうと思って、いけたので、ちょっと、心して聞こうかなという感じですね。
なんか僕もちゃんと聞けてないんですけど、放課後でも結構その
ああ、
まま
がっつり
続い
と。
て、話してるって、こう説明のところに書いてありました。
そうですね。オッペンハイマー
ちょっと
ね。
ね、僕まだ今年ちょっと映画のペースが少し遅めで、結構見れてない作品が多いんですけど、今
まあ。
見ないかなと思ってるのがオープンハイマーと、あとパストライブス。
ああ、なるほど。
そうですね。パストライブスは、伊賀兄が、伊賀大輔さんが、すごい良かったって言ってて、
なるほど。
飛行機で見ちゃったらしくて、なんで俺飛行機で見ちゃったんだろうって言ってたので、すっげえ良かったって言ってたんで、結構楽しみにはしてるんですけどね。ちょっともう、回数
少なが くな
減っ
っ
ち
て
ゃっ
ま
て
すよ
て、
ね。
見れるか難しいかもしれない
うち
で
の
す
近所で
ね。
もあれだな、1回しかやってないな。なるほど。
そうですよね。それぐらいですよね。
いや、でもね、オッペンハイマー、まあ、なんか、語られる、その、あれだ、スパイクリーが言ってたのかな？言ってたし、
スパイ
まあ
ク
そう
リー
いう
も。
言説もありますけど、結構その、やっぱり、広島、長崎の場面をちょっとでもやっぱ入れるべきだったんじゃないか、みたいな、話はよく出ていますし、まあなんか、僕見て、なんだろう、映画的には、まあなくても成立している、確かに成立しているなと、はすごく思いましたね。そのオッペンハイマーの点としてっていう意味で。思っ、 いましたっていうところなんですけど、まあ、映画的にとかっていうのを一個置いといて、これだけヒットした、世界的にヒットしてものすごい世界中の人が見た作品の中で、その場面があったら随分とその核っていうものに対する人類の認知が変わったチャンスだったかもなっていう意味での推しさ、なんかその映画的な評価とかとはまた別にした、これある意味で日本人としてその、ね、あの辺の情報とか、あの、まあ、ある意味でそういうことを知ってきている人間として、やっぱりその解像度って全然やっぱり違うじゃないですか。
ね、そう聞きますよね。
そうで、そこの描いてもらえていたら、なんかもう少し、なんかこの核への認識っていうものが世界的にもいい、まあいいか悪いかとかではないですけど、よりよく、ちゃんとした理解になつながったかもなっていう意味で、惜しいなっていう感覚はありましたっていう感じですかね。なんかその映画的にそうやってないから間違いだとか、これはダメだっていうこととは別に、なんか、これ惜しいなっていう、なんか感覚になったっていうところありますね。あと、単純にすごい怖かったですね。なんかこれは多分、わかんないですけど、アメリカ国の人がやっぱ見る感覚とも違う気がするんですけど、どんどんこの完成していく過程、っていうものが、いわゆるその、まあ、X デーというかね、8月2日、はい、まあないしね、あの日っていうものを、まあ、散々いろんな映画とかいろんな作品で、それこそ、まあ、この世界の片隅にもそうですけど、見てきているいろんな場面がもう、蓄積されているんで、やっぱ僕らって。で、あれが迫ってくるっていう感覚になると、すごく怖くて、だ中盤ちょっともうなんか、なんか そういう意味でなんか恐怖的ななんか涙が止まらなかったですね。怖い怖いっていう。
なんか僕ちょっと映画まだ見れてないからですけど、その、もうものすごくその戦時中だということがわからないっていうか、その、こんなにも、その、あの対戦のリアルタイムの映画なんだっていうのが、リアルタイムの あの時代の描いてる映画なんだっていうのが、描かれない映画ってこれまであっただろうかみたいなことを書いてる人がいたんですよ ね。要はその、まあ、日本だったらもっと当然ありえないですけど、当然あの空襲隊とか、その全然社会環境が変わっていくわけで、アメリカにおいてでも、そこに関しては少なくともこう感じさせる描写というのが、まあ、あるのがある種普通であって、だからこれに関してはもうむしろそれを当然にわざと描いていないと、描かないということで、何を感じさせるかっていうのをそのノーラをやっていてっていうのを書いてる人がいましたね。だから要は、そういう環境で、まあ、あれが作られたという、作られたっていうことの、まあ、説明的な話ではなくて、やってるっていうような書きぶりで評論されてるのを読みましたですけどね、ちょっと僕見れてないから、
結構でも父親たちの成長期とか、見てるとやっぱりその本土に行くと何にも戦時中じゃんっていう感覚じゃ全くないっていうところに対する超ギャップでこう病んでいく兵士たちみたいなのが描かれていたんで、あ、なんかこういうもんなんだろうなぐらいには、そこはなんかフラ
ッ、なるほど、なるほど、
何の違和感も逆になかったっすけどね。
本土にはね一切攻撃、
そう結局ね、あそこでしかない、あの真珠湾でしか、
そうですね、
攻撃を受けてないんでね。まあ、それこそこはこういうもんかなぐらいには。
なるほど、なるほど。
ありましたけどね。しかもまあ、マンハッタン計画でね、完全に閉ざされた中で、
そうですね。
あそこでやるっていう感じなんでね。はい、まあでも、彼って、 それこそダンケルクでもそうですけど、やっぱその、うん、すごいその主観視点から見える世界観っていうところで撮るから、
ね、
まあそう、うん、映画的にはそうなんだろうとはやっぱ思うは思うんですけど、うん、うん、まあここはなんかこうなんだろう、いろんな意味合いで撮っててくれたら嬉しかったなっていうところの感覚ですかね。
その同じ、あ、もう一度、次の日か、木曜日か、うん、あの、目撃とられのご飯っていう、
はいはいはい、
アトロックのコーナーが先週、うん、すごい面白くて、で、今週、あの、あ、先々週面白くて、先週も聞いたんですけど、
うん、
もう本当に、笑い袋ぶりがとんでもなくて、
小坂さんの。
もうすごい、もう本当に歌丸さんももはや、もうなんか、全く面白いって言ってないんですけどねっていうのも、本当になんかもう、なんていうか、もう本当に、もうレギュラー的にボンボン入れていきながら、それでもこう重ねられていく笑いみたいな感じなんですけど、ね、もう今週、まだお休みの週なので、あ、違うか、休み。まださんだけお休みなのかな、あの、要は最終回にはまださん入れないらしくて、実質熊垣さん的には、先週が最終回だったんですね、
なるほど。
ないのは。
うん、
でなんかあのコンビニのイートインコーナーで、
うん、
小学生女子グループが、
うん、
これ分けて食べようみたいな話してて、なんかお菓子でも分けて食べるのかなと思ってたら、うん、あの野菜スティックだったっていう
話
だったんですよ。でそしたら構成作家の古川、
うん、
古川光さんが、
うん、
娘さんが同じぐらいの年代なんですけど、うん、なんか野菜スティック憧れみたいなのが
へ
なんかあるらしくて、なんか野菜スティック買っててすごいせがまれるんですよねみたいな。
へ
いや確かに家で野菜スティックってやらないから、
うん、
なんかまあちょっとなんか おしゃれっていうか、
うん、
なんかそういうものとしてなんか認識されてるのかもしれないなみたいな。
へえ、野菜スティックね。考えたことないの。
好きで食べますけど、
なんかもうまあ大人になってからね、
ね、
うん、食べるけど、
いわゆるねおつまみ的な感じでも、うん、バーで買うときだね。
昨日普通に家で作りましたけどね。
野菜スティック。すごい。
いや、
まあなんかここにいましたね、家で野菜スティックの人は。
いやでも焼肉やるときとかね、ちょっとこう、うん、
まさにまさに。
そうそうそう、ちょっとつけと付け合わせでありますね。
ね、
昨日焼肉だったんで、
う
ん。
あ、いいですね。
そうそうそう。
そうそうそう、そういう話もね、ありましたね。あの、
うん、
あのまあ、串揚げとかの感じかなみたいな。
なるほどね。あのちょっとね。
ね、こうソースケで、
うん。
そう。で、なんか、まあ、そう、そういうエピソードの、あの紹介があって、
うんうんうん
うん、あの笑い袋がめっちゃ笑って、あの、クマス最終回で、で、なんか、あの、もう、じゃあもう終わりだね、ごめんなさい、これ最後だね、みたいな話してたら、うん、いやーね、ちょっと悲しいですけどね。
うん、
涙出ないですね、つって。なんか、泣いたら逆に驚きだろ、このコーナーが終わるので、つって。なんか最近すごく、熊崎さんのこの自然な、あの、トークの面白さみたいなのが、うん、
自然な敵トーク、敵トーク。
そうそうそう、適当なトークが。涙は出ますよね。すごいいいな、という感じで。
うんうんうんうん、
よかったです。はい。
う
はい、じゃあ、あと日展ですかね。
あ、日展ですね。
はい、
うん、
あの。新生活の思い出っていう、
はいはいはいはい、
テーマでしたね。
うん、
あの社会人だったら、ずっと洗濯がされないことに驚いたみたい
なね。ねえ、なんか1週間経ったら着るものがなくなっていたんです、ね。
そうそうそうそう。
ミステリーかな。
はい。そうか、全部母がやってくれてたのかってね。うん、確かにその、
うん、
まあ、そこまではないですけど、
うん、
あの新生活というかね、自分で初めて暮らし始めた時っていうのは、うん、まあ何らかそういうことってありますよね。その
あれ、
あ、こういうことってやってくれてたんだみたいなね。
うんうん、ゴミってこんな出るんだなんかこう、
ね、そうそうそう、そう
自分で出さないとこんな溜まっちゃうんだみたいな、
ね、
思いましたね。うん、
あとなんか 広島から大阪に出てきて、
うん、
でもう訪ねてきてくれた父親がね、
はいはいはい、
あの駅員が親切じゃないっつって、ね、でその住んでた駅がいわゆる鈍行しかね止まらない駅だったから、
うん、
その快速とかだと飛ばしちゃうから、
うん、
どの電車に乗ったらいいですかってお父さんが駅員さんに聞いたら、
うん、
あの普通に乗ってくださいって言われて。電車ぐらい普通に乗りますみたいな。どの電車か聞いてるんですみたいな。いやだから普通乗ってくださいみたいな感じでやり取りがあったという、
うん
ね、こういうなんていうか違うエリアであの話すことで生じるなんていうか、
うん、
価値観とかそうねこのちょっと言葉遣いの違いとかこういうのもねあるあるですねっていうね
あるあるですね
感じでしたし、
うんうん
あの何でしたっけ慶応あれ慶応でしたっけ特急
慶応線はね特急だけど特急料金がいらないっていうのをね
そうそうそうそう
安住さんがこうエピソードとして喋られてましたけどね、はい、あ、うん、いらないんだみたいななんか
そうそうそう
なってっていうねうん
そんな僕もね今東京住んでますけど、
うん
うん、あれもなんかやっと最近分かったぐらいですね
うん
あんまりそんなに慶応線乗らなかったからちょっと何回かドキドキしたことありますね。
あ僕だから
慶応線、
ね、ユーザーなんで逆になんかこう、うんうん、普段からそういう感覚なんで他のところで特急に乗るときにあそっかいるんだっていう
ああそっか感覚
ですね。うん今ね慶応ライナーが新しくまたできたんで、うんうん、それはね追加料金いる。やつですよね。
難しいな、
うん、そうまだ変わっていくんですよね。
うん、
それぞれがなんかしかも別の名称でアップデートされていくからもう情報が結構ややこしいですよね。
慶応線難しいですよね。慶応新線とのね、うん、あのトラップもね。
ああ、ね、そう新線新宿で降りちゃったら、うん、あれみたいなね、はい、感じとかね。うん。
乗る時も僕ちょっと最初分かんなかったもんな。
うんうんうん、うん、
慶応新線ってどこですかみたいな。
うんうんうんうん
駅員さんに聞いて行った覚えがありますね。
ねえ、また全然ね、結構離れてますからね。
そうですね。
うん、
そうそうそう。乗り遅れた気がするもん、普通に。お友達でした。
ねえ、なんか慣れてくるとね、あそこの何番からここの階段通っていけば、ここに出るみたいな。ねえ、もうあるんですけど。うん。
難しい。あと、東京で新社会人始めて、
はいはいはい、
女性で。
うん
ラッシュがやっぱね、想定以上で、靴が脱げちゃって。
はははははは。
で、まあ、どうしようと思って、なんか、職場までケンケンで行かなきゃかな、みたいな、
うん、
やってたら、でもちょっと勇気出して、隣にいた男性に、すいません、ちょっと靴が脱げちゃってって言ったら、
うんうんうん、
その男性がでかい声で、皆さんっつって、女性が靴なくしてしまったそうです。うん、ないですかみたいな言ってくれて、そしたらみんな探してくれて、ね、なんか奥の方からあったぞーって言って、
うんうんうん、
バケツリレー的にこう運ばれてきて
パスパスで
そうそうそうそう、
はいはいはい、
それで無事なかなかね片方だったんですけど、
うん、
片方履けて無事出勤することができましたみたいない
やいいエピソード
そうそういいエピソードで、
うん、
アミさんがねこう東京の人意外とこういうとこあるねみたいな、
うん、
なんか言われないで親切するのにはすごくこうシャイだけど、
うんうんうんうん、
言われるとなんかみんな実は好きじゃんみたいな、はいはいはいはい、こういうことが、
うんうん、
ところありますよねみたいななので、
うんうん、
頼ってね見るといいんじゃないでしょうかみたいな、ねうん、話でしたけどいや本当に僕もすごいなんか東京の人冷たいみたいに言われるのちょっとなんか違和感感じるみたいな話ね、うん、ここでも何回かしましたけど、うんうん、ちょっとこう体調崩してしまった電車の中とかで、うん、人に対してこうすごく大丈夫ですかって言い寄ってる、うん、
結構場面見ますよね、
はい、
うんなんかまあやったこともあるし、ね、そのまあいろいろありますよね
もう駆け寄ろうとしたらもうすでに何人かパッてなってて、
うん
うんうんうん、あそんなに人数の人も大丈夫かみたいな時も結構ありますし、
うんうんうん、ありますよね、
うんうん、もうなんか本当おっしゃる通りだなと思うし、うんうんうん、こういうエピソードが紹介されるの嬉しいし、ね、安住さんもね、こういうエピソード、本当、好きそうだなっていう感じでもありましたね。
いや僕も片方なくしたことはありますね、思い出した今。
え、あれでいいですか、電車で。
いや、電車で、あ、まあ、電車ではあるんですけど、ラッシュ関係ないんですけど。
はい、なぜ空いてる電車で。
あのね、 当時、京王多摩センターに住んでて、私。で、京王稲田堤っていう駅で、まあ、飲んで、終電で帰ろうとしたときに、京王稲田堤って結構線路とホームの間が空いてるんですよ。で、そこに、こぼってこう足が、を落としちゃって、一回。で、引っこ抜いたときに、靴
脱い
が
じゃった。
脱げて、で、終電じゃないですか。で、
乗る方優先。
もうの、どう、どうする、どうする、どうするって、この、もうなんか、5秒ぐらいの逡巡があったんですよ。乗る方優先しようみたいな感じで 乗って、で、タワーセンターも夜中ね、12時回るかぐらいのタワーセンターで、当時、その時ね、1月とかだったんですよ。
寒いですね。
で、そう、で、僕、多摩センター駅からね、徒歩15分弱ぐらいのところだったんですよね。
じゃあ片方裸
そう、
足
片方
で、
なしで、
靴下で。
そう、行くときに、アスファルトか、バチクソ冷たくて。
なかなか体験しないですね。1月のアスファルト
靴
の
って
冷た
こ
さ。
んなに守ってくれてたのかっていうことを実感して、もう、ケンケンで途中までね、行って、でもずっとケンケンで行くの
で
もも きつい
15
か
分、
ら、
ケンケンは無理っす
そう、
ね。
ケンケンで行って、途中、こう、冷たさに耐えながら歩いて、で、ちょっと回復してきたら、もう一回ケンケンして、みたいな。で、片方でケンケンし続け
する
と
ご
辛い
い。
から、左足がだけ残ってたんですけど、左足の靴を無理やりちょっと右足にはめて 右足ケンケンとかをだましだましやって、なんとかたどり着きましたね。
すげえ
ってい
な
う思いで。
夜中たまたま外出たら、ケンケンしてる人あれしたら、
うん、ちょっとね、
妖怪かなと思いますね。
見なかったことにしようと思 い
そう
ま
です
よ。
すね。カラカサお化けかと思いますね。
そう、本当に怖い怖
すげえな、いや、
い。
いいエピソード持ってますね、相変わらず。
そのおはがき、僕、読まれたタイミング、ちょっと聞き逃してて、今村さんに言われて初めて聞きました。すごい、自分のあれが蘇りました。
結構たまにそういうことありますよ
たまにあ
ね。
りますね。そういうこと、僕もあったぞ、みたいなね。
ソードが聞けたな、今
いえいえ。
日も。面白かった。
ねえ、どうするのが正解だったんだろうって今も思いますけど
いや、なかなかでもその瞬間瞬間では難しいで
ね。ねえ、
すよ
難しいです
ね。
よね。
それで、だって靴を落と、そうですよね。だって拾ってもらおうとしたら降りなきゃいけないか
そう、そしたら終
ら、
電を逃すという
逃しち
ね。
ゃいますもんね、絶対ね。よっぽどね、お気に入りとかちょっと高い靴だったらね、ちょっとそうしちゃうかもしれないですけ
まあ
ど。
もうい
や、で
安い
も乗
もん
る
だっ
方
たん
優
で。
先かな。
ね、乗る方
確か
優
に。
先ですかね。
とりあえず判断間違ってなかったという。何
こ
年
と
か
で。
越しで 稲田堤にね、角川さんの靴は残されて
残されてるんでしょうね。取りに行かなかったからな、結局。も
まあ
ういい
いい、
や。
そうですよね、多分ね。
いいや。
確かに。いや、面白いですね。
あれってなったでしょうけどね、次の日とかに点検してて。
そうだし、なんか、たまに落ちてる片側の靴って何だろうってね、よくね、道路とかでもありますけどね。
なんか、そういういろんな言われだと思いますよ。
い
い
ろん
ろん
な
な
ね、
言われ
理由
が、
がね、はい、
あ
人
る
生
と。
ではありますね。今度は、そういうことかなって想像して、見てみようかなと思
で
います し
ね。
た。はい。じゃあ、今日、こんな感じですかね。はい。じゃあ、また来週ということで。
ありがとうござい
は
ま
い、ありがとうござい
す。
ました。
お疲れ様です。
ほーい。
失礼します。